んばんちは、宮島奈美です。なんだろうね今何話そうとしたか忘れちゃったんですけど冒頭からなんかさっきこの録音のために日本放送来たら、会社入った瞬間にその時間帯プロ野球のショーアップナイターの実況わーって聞こえてきて、何戦かちょっと失念しちゃったんだけど、プロ野球始まったなーって思って我がソフトバンクはなぜか、今収録してる日時点では最下位で、どうしちゃったのかなーってなんか思ってるんですけど、どうしちゃったのかな、なんだかなみたいな。やっぱ海がいなくなったから、巨人行っちゃったから。まあ確かにね、キャッチャーの存在感っていうのはでかいかもしれない。あと近藤選手がね、腰の手術で一旦抜けてるしね。まあなんか頑張ってほしいんだけど難しいですね。まあでも序盤だしね、まだ始まったばっかりだから。はい、話はそれますけど、そのソフトバンクで言うと、去年の日本シリーズがソフトバンク対 DeNA だったじゃないですか。 DeNA がそのリーグ優勝した巨人を下して日本シリーズまで進出したっていう、3位だったけどね、っていうので、夫が DeNA めちゃくちゃ好きなんですよ、ベイスターズ。もう昔から好きで、でよりによってそのカードになっちゃったから、日本シリーズがベイスターズとソフトバンクホークスと、なんでっつって家庭内不和の原因になるかと思いましたよ、日本シリーズが。まあメジャーリーグも番組で扱うことも多いですし、まあ、私は本当今永さん大好きなんで、今永さんってピッチャーがいて、カブスのすごいね、言葉に力があってね、なんかその自分の考えとかを言語化するのがね、とっても上手い選手なんですよ。投げる哲学者って言われてるんですけど、彼は本当に今シーズンすっごい成績残すんじゃないかなと私は思っていて、メジャーも熱いしプロ野球も熱いしっていう話。もういきなり離脱してる人がいそうだけどね、この話してる中で何の話って今メガネさん思いながら聞いてましたね。まあ何はともあれ、この間後輩、会社で後輩と、ニュース原稿のこう下読みをしてて、番組の番組の前だったっけな。で、その我々ってそのニュース原稿を読むときに、書き込んだりするわけですよ。振り仮名とか、あとここで切ろうとか、その切る線とか、書き込むんですけど、大体みんな赤のフェルトペン、よくある、今ベガネさんが持ってるやつ、サインペンか、赤のサインペンか青のサインペン使う人もいるんですけど、大体圧倒的多数は赤派なんですね。で、私も赤使ってて、なんでかっていうと、やっぱその原稿の文字、その字の文が黒だから、青だとちょっと黒と重なっちゃって、見えづらくなっちゃうんですよ。で、それで赤を使う人が多いし、私も赤使ってるんですけど、その後輩が、なぜか鉛筆使ってたんですよね。鉛筆派って私会ったことがなくて、しかも、すっごい短い。5センチぐらいの鉛筆使ってて、なんでって聞いたら、いや僕鉛筆派なんですよって。でしかも 2B こ不思議で仕方なかった。で東中くんっていう、もう4年目になったのか、若手の男性アナウンサーなんですけど、彼は本当に面白くて、テレビに出ることが好きっていうことを隠さないタイプで、ちょっとこう話を振ったりするとオンエア上でありがとうございますっていう、僕は本当にテレビに出られて嬉しいですみたいなのをまっすぐ言うタイプで、私は本当にそこがいいなと思って好きなんですけど、そういうタイプの後輩で、やっぱ鉛筆使ってるの見て面白いなって思って、それでなんか思い出したんですよね。鉛筆、なぜか昔 2B 指定ってありませんでした？濃さ。HB は使っちゃいけないみたいな。中学生だから、その小学生の、小学校の中でも高学年になるまでは 2B を必ず使いましょうみたいな決まり、私はあったんですけど、あれって何だったんでしょうね。しかも私それを、なんで 2B しか使っちゃダメなんだろうとか、なんで HB とかシャープペンシル使っちゃダメなんだろうとかって 疑問として思ったことがないわけですよ。でなんでなんですかって、どういう根拠があるんですかみたいなこと、もちろん先生に聞いたこともないし、 2B しか使っちゃいけないんだなって当たり前に受け止めて 2B を使ってたんですけど、なんかまあそういうとこが良くないんじゃないかなと思った。もっとなぜ 2B なのか、 HB を使っちゃいけない理由は何なのか、もう与えられた情報をそのままこう鵜呑みにするのではなくて、なぜだろう、なぜそういうふうに決まっているんだろうって考える力を伸ばすのが教育なんじゃないかなって思いましたよ。でもなんでなんだろう 2B。 だって 2B のさ、鉛筆使えば使うほどこう腕がさ、その手のこのなんていうの、下のところ、小指の下のこの柔らかいところが黒くなるじゃないですか。ノートに擦れてさ、どんどんどんどんみんな真っ黒でさ、ちっちゃい子なんか。なぜ 2B しか使っちゃいけないんだろう。シャープペンシルを使っちゃいけない理由はなんとなくわかるんですよ。芯がボキボキ折れるから、その力をコントロールできるようにならないと、まあ、使っちゃいけないっていうので、まあ、小学校、確かに中学年ぐらいまではうまくこう書くこと、力、筆圧をコントロールすることができないからシャープペンシル禁止されてるのはわかるけど、でも別に禁止されてうまく書けなくても、なんかそれはそれで使ってたらうまく書けるようになるんじゃないって思ったりもするし、なんかわざわざ禁止するほどのことかなって思ったりもするってか、何ブスって刺しちゃったりとかするかもしれないから、でもそれは鉛筆も危なさ変わんないし、ね、なんかあれなのかな、やっぱ筆圧が自分でコントロールできるようになって、で力がついてきたら使っていいよっていうことなのかな。なんかちょっと学校で先生やってる方とかいたら、その根拠を教えてほしいなって思ってたんですけど、私はあのもっぱらニュース原稿への書き込みは赤のサインペンで、それ以外のそのメモを取るやつって絶対このペン使うって決まってるんですよ。でそれが、まあ、今手元にもある、あ、どうしよう、三色ボールペンで、なんてことない三色ボールペンで、多分どこにでも売ってるし、これは会社の備品なんですけれど、上にクリップがついてて、で3色黒青赤がついてて、そんなに太くないやつ、シンプル、多分100円もしないんじゃない1本、なんだけどずっとこれ使ってるんですよ、気づいた時から。いつ頃だろう、なんかな、スポーツ担当するようになってからくらいだから、まあここ7、7年ぐらいはずっと使ってます。これないとなんか気持ちが不安定になる。出先でこれ忘れてコンビニなんかで買ったりするんですけど、三色ボールペンやっぱ違うなって毎回なってるから。なんかね、多分このなんていうの、イン黒とかを選択するときのこのタブみたいなやつあるじゃないですか、下に下げるやつ、この芯を出すところ、この軽やかさと、でも軽すぎずある程度こう押した感があるっていう、このちょうど良さが自分にとっては良くて、あとインクの出もいいんですよ。ザ・ボールペンだから、そのなんて言うんだろう、こう乾かないと手にインクついちゃうとかもないし、で細さもその一般的だし、これどんぐらいなんだろう、 0.5 ぐらい、普通、太くはないし細くもない、何の特徴もない感じがいい。中に文房具本当に大好きで、すっごくこだわってその万年筆使ってる人とか、このペンじゃないとダメだみたいな人いるじゃないですか、ま、このペンじゃなきゃダメだっていう意味では一緒なんですけど、その手軽さで言うと私はこのペンを手放せないんです。なんでかな、なんかね、ちょっと違うんだよな他のペンとは、不思議なことに。まあでもみんなそういうものありますよね、これがないとちょっと不安だなみたいな。と最近はあのちょっと、まあ、仕様でなんか冊子を作らなきゃいけないっていうあのタスクがありまして、でまあ今さ簡単に作れるじゃないですか、 全然外注もできるし、なんならインスタとかでそういうの受け負ってる人もいるから個人的にお願いしたりして作ることもできるし、テンプレートだってあるし、あの知ってるかな、 iPhone、 iPad もあるけど、アプリで Canva っていうアプリがあって、画像の加工もできれば、そういう印刷物の編集とかもできるんだ。超手軽で使いやすいアプリがあるんですよ。で、その冊子を作らなきゃいけないってなった時に、そのキャンバで作ってみようって思ったんですけど、思って作ったんですけど、私なんか紙こだわりたいなと思って、で、いくつかその印刷会社を調べて紙のサンプルを取り寄せてここだって思ったところにお願いしようって決めたんですけど、いざこう入稿しようかなって思った時に、キャンバだとその PDF 形式でしかま入稿ができないんですよ。なんかその なんていうのかな、その、はあ、説明が難しい、フォントの置き換えとかが発生するから、そのデータのままでは入れられなくて、 PDF にして、その文字も形にしないと入稿ができない、文字化けしちゃうからなんですけど、私はそこでふと昔の経験を思い出して、キャンバじゃなくてイラストレーターを使わなきゃって思ったんです。なんでかっていうと、私大学時代にあのフリーペーパーを作るサークルにいて、そこであの編集部員としてこう紙面を作って、さらにはそのみんなが作った紙面をあの取りまとめて印刷所にこう送る入稿担当をやってたんですよ。最後のチェックをやるみたいな。で、それであのイラストレーターってアドビのねソフトを使ってて、フォトショップとかと一緒を使ってて、はっと思い出して、これはイラストレーター使わなきゃと。で、久々にそのイラストレーターをダウンロードしようと思ってこうアドビのサイトに行ったんです。そしたらびっくり、あの、なんつーの、あのサブスクいられサブスクで使えんのみたいな、感動みたいな。で、そのサブスクで使う、だ、昔のさ、あの私が大学生の時はわざわざハードの CD ロムみたいなのを買ってパソコンにインストールして初めて使えるものですだったんですよ。だからハードにあの入れて、でしかもそのデータもハード その自分のパソコン内に保存しなきゃいけなかったんですけど、今ネット上でそのサブスクでそのパソコンの中にアプリ入れなくてもブラウザ上で編集できるし、なんなら iPad でも編集できるっていうことに初めて触れて、なんか大いに感動してしまってだってさ、その編集した内容がクラウド上に上がってるから、パソコン上でその編集したものを同じそのファイルを iPad 上でも編集できるんですよ。めちゃくちゃ便利やんと思って、今まで何やったんと思って感動した本当に。で、こうやっていじってるとさ、買ってもこうなんとなく思い出してくるわけですよ。まあさほど操作性に変化はなかったように感じましたけれども、こういずこう触ってるうちにだんだん思い出してきて、あーやっぱいいなみたいな。で、 iPad 版もそのパソコンよりも簡易的ではあるんだけれども、かなり直感的に操作しやすいっていうか、指先でこう大きくしたりなんかね縮小したりもできますし、操作しやすいし、でもシフトキーがないとその画像とかをさ、縦横の比をキープしたままちっちゃくしたり大きくしたりできないから、シフトキーないじゃんと思って、どうしようと思って調べたら、その画面の左下に白い丸があって、それをピーって押しながらこう なんていう の, そのピンチしたりピンチアウトしたりとかすると、その縦横の比がキープされたまま大きくなるとか、なんか時代って進んでるなってすっごく感動したんですよ。で、そのイラストレーター使ってわざわざその印刷上のあのテンプレート、入稿用テンプレートをダウンロードして、その上にこう作ったデータを置き換えて、あのしっかり入稿する予定だっていうところで、やっぱこういうちまちました作業が私は好きなのだと、だってさ、その外注する 外の人にお願いすることもいくらだってできるのに、結局どのデザインを選んだとしてもしっくりこないみたいな、自分でやらなきゃ気が済まないのさあ自分らしいなと思って、なんか楽しいなと思いました。いいなと思って、自分で手を動かすということが好きなのだなと、はい、思ったりいたしました。はい、それでは始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、改めましてイラストレーター宮地です。使いこなしていると言っても過言ではないでしょうとか言っても、ちょっと噛んだから全部台無しになっちゃった楽しいよね。でも私はさ、その中学時代とか高校時代とか、あのペップスで自分のホームページ作ってた世代なんで、ペップスとかあの全力プロフとか、そういう なんだっけいろいろあったんですよ。ジュゲムとかさ、自分で HTML ちょっと覚えて、そのタグとかでその自分のサイト作ったりとか、その自分のサイトで使う素材を自分で作ったりしてたんです。私の時代はピクトベアっていう無料のそのデフォルトで入ってるさ、ペイントよりもなんかいろんなことができるみたいなフリーソフトがあって、それでそのなんていうの、レースの素材作ったりとかしてました。こうドットでそういうの大好きだったんです。自分で自分の思い描くものを作るって。だから昔からそういうねところは変わってないんだなって今話しながら思いましたけれど、皆さんも気になっているはずであるテーマソングの進捗ですけれども、まあちょっとずつね進んでまして、キキビビさんにこの間歌詞どんな感じって連絡をもらったので、まあ今こんな感じですって送りました。で送ったらキキビビさんから、最高やん、この感じだったら確かにビートがかっこよすぎるとガチ感が出すぎそうだからちょい抜け感欲しいな、意識してみる、みたいな、今音を作ってくれています。はい、そうなんです、最高やんってきました。キキビさんからねえ、聞きたいですか、歌詞教えてあげませんいや曖昧みーまい残ってますサビに残ってるけど、まあ、ちょこちょこ皆さんのアイディアも取り入れながら組み立てたり足したり引いたりしてます。感動しないイルミネーションとかは良かったんでちょっと採用しました。はあ、なんかそうね、でもね全編かけてるわけじゃなくて、だいたい2番途中ぐらいまでなんですけど、その雰囲気を伝えるためにキキビさんに送ったら、あ、なるほどねみたいな、確かに結構ゴリゴリめだからメロディーはちょっと可愛らしさも含ませつつ、まあ、ポップにバランス取りながらやるといいかもねみたいなので、はい、やっとそのイメージのすり合わせができたなっていう。ゴリゴリってすごいエイウィッチみたいな感じまあもう本当に私がクイーンみたいな感じのいろいろ入れたい要素はね、友人のネアカとかいろいろありますから、そういうのをまぶしているというところです。なんかね、いちいち進捗歌詞を報告しても、まあ、いいんですけど、出来上がった時にさ、うわすごいみたいな感動が薄れちゃう気もして、なんかそこがどうかなって思いつつ、あと恥ずかしいのもあって、ちょっと前編を公表するのはなんだかなみたいな。もうちょっと、まあ、2番は確かにもうちょっとアイデア欲しいです。1番は、その、イルミネーションで、なんか、飾りだけの光はいらない、みたいな。あと、いつでも自分で自分を引き立てる、みたいな感じのことを言ってます。あと、2番目は、いぶし銀の根垢みたいなことから、隅田まで リアル語るけど画面の中で報道されてるのは一体誰の言葉だみたいな、そういう感じの歌詞です。はい、なんでなんとなくこうもう少しインスピレーションが欲しいなと思ってますね。引き続きアイデアヒントを募集しております。そんなわけで皆さんからのメールも、読んでいきたいと思います。まずはラジオネームリスフランさん、18歳の女性の方です。宮地さんおはこばんちは。2ヶ月ほど前にメールを送らせていただき読んでいただいたものです。私事で恐縮ですが、先日無事に大学の入学式を迎えました。第一志望の大学には落ちてしまったのですが、後期入試で第二志望の大学に合格し、そちらの大学に進学することを決めました。今は新しい環境に期待と不安が入り混じった気持ちですが、大学生活を存分に楽しみたいと思います。そして大学で友達ができたら隅玉を布教したいと思います。ありがとうございます。追伸、春休みに卒業旅行で福岡に行きました。隅玉でお話しされていた福岡の名物や観光スポットにも行き、とても楽しい時間を過ごすことができました。先日の放送で画像の添付方法についてお話しされていたので、福岡での写真と入学式の写真を送らせていただきます、ということで本当に送ってくれた。これ福岡の写真ですかね。糸島かな、なんか海バックに長いブランコにお友達と腰掛けてる。糸島じゃないかな、こういう有名なとこいくつかありますよね。楽しそう。あ、太宰府天満宮だ。おみくじ、梅の花咲いてますね。どうだったんだろう。入学式の写真いいじゃないですか。桜咲いてて、まあ素敵な。最高じゃん。しかも後期入試で受かるってすごいですよね。狭きもんでしょう。ねえ、すごいな、いいな。なんかもう今から何にでもなれますよ。もうやりたいこと何だってできるし、何者にでもなれると思う。もうやりたいこと何でもやって、存分に楽しんで、であと勉強もね楽しんでやったらいいじゃないですか。いいな、戻りたいなとも思うけど、今が一番楽しいですよ私は。やっぱりね、そのずっと今が楽しいっていう人生を送れてるのが一番いいと思うんでね、楽しんで大学も通ってください。ありがとうございます。写真もとても幸せな気持ちになりました。続いてラジオネームカズリンさんです。宮地さんこんにちは。寝る前にいつも聞いております。さて質問なんですが、僕は人前で話をすることがすごく苦手で、いつもガチガチに固まってしまうタイプです。そうならない秘訣を教えていただきたいです、ということです。なんだろう、私はもう物心ついた時から人前に出ることが大好きだったから、まあでもなんか自分が緊張している時に心がけているのは、一言一句間違わずになんか読んだり話したりしようと思わずに、自分の一番大事なメッセージをこう伝えようっていう気持ちを持つことが一番、なんか緊張を緩和するっていうことにもつながるし、大事なことかなと思いますね。何か話したいことがあったとして、で発表するみたいな機会があったとして、まあ、事前にある程度準備はするわけじゃないですか。こういうこと喋ろうみたいなことを準備すると思うんですけど、その準備したことを一言一句間違わず言わなきゃいけないではなくて、なんか箇条書きでもいいから、まあ、これとこれとこれを、まあ、言えれば、まあ、あとは自由でいいかぐらいの感じだと、まあ、ちょっと上級編かもしれないけど、まあ、気持ちは楽になるというか、まあ、あとは考えたことを一言一句言わなきゃではなくて、間違ってもいいからこう伝えたいっていう気持ちを一番大事にしようって自分で思えることが大事な気がしますね。なんかよく結婚式のスピーチやらなきゃいけなくて、緊張しない秘訣を教えてくださいみたいなことを相談されたりもするんですけど、まあ、緊張はするので、私だって 未だに毎日緊張するし、で特に不安な要素があればあるだけ緊張するから、例えば初めて行く場所で、初めて会う人の前でとか、そういう不確定要素が加わるとどんどんどんどん緊張感って積み重なっていくものなので、それを事前にどれだけ排除できるかっていう観点もあるし、例えば初めて行く場所だったら、その集合時間の30分前に行ってその場所をわーって眺めるだけでも、こう自分がその場所空間になれるっていうこともあるし、そういうことをやることもあるし、まああとはそうですね、そういうことで緊張が緩和されることもあるし、まあ緊張した上でどうするかなんですけど、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、間違ってもいいから伝えたいって思えるかどうかの方が大事な気がしますけれどもね、私の意見としては以上になります大丈夫でしょうか、まあ、ガチガチに固まってしまうのは間違っちゃいけないっていう気持ちの表れだと思いますので、まあ、そんなことないですから、人はね間違って当たり前ですからね、あまり気にせず自分の伝えたいことが伝わればいいやという風な気持ちで臨まれるといいのではないかと思います。続いて、あ、この間もお便りをくれたラジオネームコンポタさん、15歳女性の方です。この前メッセージを読んでもらったコンポタです。はい、メッセージを読んでもらった時嬉しすぎて喧嘩していた母に、宮地さんにメッセージ読んでもらったとつい叫んだら、誰それという言葉と同時に惹かれました誰それお母さん、話は変わりますが、変わる、この前福岡に行きました。私は鹿児島に住んでいるのですが、父が福岡に単身赴任しているので新幹線に乗って会いに行きました。博多駅で牧のうどんを食べたり、天神でお買い物をしたりしました。その中でも博多駅で買った三日月のクロワッサンがめちゃくちゃ美味しかったです。今度帰ってくるときにまた買ってきてもらおうと思います。長文失礼しました。これからも頑張ってください、ということでありがとうございます。お母さん、宮地、私ですでもすごい嬉しすぎて喧嘩してたのに読んでもらったってね、かわいいね、嬉しいよ、ありがとうございます。三日月のクロワッサンめちゃくちゃ美味しいんですよ。そう、まあ有名で空港にもお店あるんですけど、いろんな味もあって、プレーンの味とか、あとメープルとかチョコもあったかな。私は結構メープルが好きで、あと紅茶味も好きでよく買うかな。そう、三日月のクロワッサンは持って帰ってそのトーストでちょっと焼いて食べるとよりもちもちして美味しいです。お土産にも喜ばれるんですよね。で、博多駅、同じく博多駅でいうと三日月以外にもなんかちっちゃいサイズのクロワッサンがあって、なんかそれはね、表面に甘いこう蜜みたいなの塗ってあって甘いんですけど、いつもいい匂いするの、博多駅通るたびに。あれさ、ちっちゃい頃から母親が買ってきてくれるとすっごい好きでパクパク食べてて、この間たまたま新宿の地下通路歩いてたらそのお店があって、でしかもね、博多駅のあの香りみたいな書いてあった看板に、それそれみたいな、ふーって引き寄せられるように並んでた、気づいたら家2人しかいないの10個入り買っていっぱい余っちゃったみたいになったけど、パクパク食べました。はい、コンポタさんありがとうございます、そしてやってきました、こちらについて。ラジオネームニッシーさん、私は番組にメッセージなどを送ったことは一度もなく、聞く専門だと自分でも自覚していましたが、意を決して送ります。そうです、サイナスリンスです。もうネタとしては古いと分かっていますが、少し時間をくださいもう長い長い前提です。私はおよそ30年来の花粉症を持ちで、杉やイネ科の花粉に悩まされていました。住んでいるところは田舎で、山に花粉が飛んでいるのは見えるし、農業をしているので目の前でイネ科の花粉が飛ぶという環境にいます。うわ、ハードですね。普段は鼻の中にベビーワセリンを塗り、夜はぬるま湯に塩を入れて鼻に流し込み無理やり洗浄していました。ワイルド。宮地さんがサイナスリンスをすごく推してるのはわかるけど、今のままで対策ができているから今更買う必要はないでしょうと思ってましたが、久しぶりにコストコに行く機会がありサイナスリンスを見つけました。これが宮地さんが ゴリ押しをしているサイナスリンスかと見てみると、鼻洗浄ボトルが3本、洗浄の粉が250袋ついているのです。さすがコストコ。これは騙されたと思って買ってみようと購入しました。その日の夜、開封すると洗浄ボトルが大きいのにびっくり。こんな量を鼻に流し込むのと恐る恐る洗浄すると全然痛くない。こんなに痛くないものか。今まで塩水で洗ってた日々は何だったのだと衝撃を受けました。この感動と感謝を宮地さんに伝えたいという思いが溢れてしまいました。なのでメッセージを書こうと決意した次第です。おすすめしてくれてありがとうございました。これからは聞く専門に戻って農作業のともに聞かせてくださいと。おー、リッシーさんありがとうございます。そうなんだよ、みんなやっぱ使うと感動して誰かに言いたくなっちゃうんですよね。やっぱりこれだけさ、ハードな環境に身を置かれているとその効果も大きく感じるでしょうね。私もこの間ちょっと山の方に行く機会があって、久々にあの強い薬飲んでるんでね、あんまりこう今年花粉症の症状そんな強く出てないなと思ったんですけど、その日は結構ムズムズして家帰ってサイナスリンスしたらもう最高にすっきりしました。いや嬉しい、ありがとうございます。どうぞご自愛くださいませ。で、花粉も最近杉からヒノキにね切り替わってて、ちょっと最近ムズムズするなっていう人周りに増えてきてるんでね、そろそろ花粉症だと認めた方がいいですよ、自分のこと。花粉症じゃない人は、いやムズムズするけどこれ花粉症じゃないよって絶対言うんでね、よくないですよそういう見栄っ張りは。現実を受け入れてそれと共に生きていってください。じゃあ最後にもう一問、もう一問だってもう一つ、ラジオネームゆるかじさん、宮地さんおはこんばんちは。シャープ75の冒頭のオムニバス形式は前から気になっていた酒津や今や隅田まで定番になりつつある福岡に関する話題は聞いていて楽しいです。同じ九州人としてこれからも影響力のある宮地さんには九州の良さを全国に広めていっていただけたら嬉しいです。ところで宮地さんはカラオケはお好きですか？カラオケでよく歌う曲やお箱があれば教えてくださいということで、すごい前半と後半の全然違うけど、なんだろうね、カラオケ最近行ってませんけれども、ガチめに行くのであればユキさんとかよく歌ってますね。メランコリニスタとか歌ってますね。あとジュディマリーさんですね。オーバードライブとか、あの持ち歌といっても過言ではないと思いますけれどもね。あとなんだろうな、なんか最近はあんまりないけど、一緒に行く方に合わせてちょっと曲のチョイスを変えたりしてましたけど、名前ど忘れした、夏のクラクションって曲知ってます？あ、そう、稲垣潤一さんだ。稲垣潤一さんの夏のクラクションっていう曲は私は本当に大好きなんですけど、あのその曲をね、あのいわゆるこの稲垣さん世代と思われる世代の先輩がいた回で歌ったら、知らないって言われてすごくショックを受けた記憶があります。私は好きなのになって、そういう記憶はあるけれど、まあお箱といえばそうね、まあジュディマリになりますかね、オーバードライブね。なん、あとボニーピンクさんかな、はい、パーフェクトスカイですね。あの苦しそうに歌ってます、って高いから。まあ、高校時代なんかはあの愛子さんとか HY さんとか歌っておりましたけど、なんかだんだんだんだんやっぱカラオケに行かなくなると歌える曲が少なくなってくるなっていう感じ。もう直近だともういいからしかないからね、カラオケのカラオケというとね、まあでもモームスなんかは今でも同世代と行くと確実に盛り上がりますから、モームスね、はあ、偉大だなと思います。そんなところでよろしいでしょうか。なんで急にカラオケの箱聞いてきたんだろう前半と後半違いすぎるでしょはい、なんか歌ってほしい曲とかありますか？あ、歌っちゃダメなのか、ダメなんだよね、はい、あのいずれテーマソングで歌いますんで、はい、楽しみにしててください、さて ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。あの歌詞のね2番のところのアイデアはお待ちしてますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。それから番組へのご感想や私への質問相談、あとは今まで黙っていたことお待ちしております。メッセージは私のインスタグラムのハイライトか番組の概要欄 URL からお待ちしております。ハッシュタグすみだまもつけて SNS ポストしていただけると見つけやすいのでどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回もお聞きいただきましてありがとうございます。すごい77でゾロ目ですね。なんかいいことが起こりそうな感じの、ね、数字の並びですね。今回もお聞きいただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙